アメリカに出します。おはようございます。そして久しぶりにですね、皆さんで集まって礼拝できることを感謝します。お互いに言いましょうか。お帰りなさい。イエーイ、ね、皆さん元気でしたか、ね、感謝します。今日はですね、まだ来れなくてですね、オンラインにしている方もですね、一緒にですね、本当にこの恵みを分かち合えることを感謝します。あ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと忘れ、先日ですね、この間、先週もアナウンスしましたけども、はい、レフトサーリー前の新しい CD が完成しました。もう聞いたよという方、結構半分ぐらいですか。まだ半分ぐらいの人は聞いてないということですね。あの後ろにね、今日はありますので、ぜひね、聞いてください。本当に、めっちゃいい CD なんですよ。僕あんまり他の人の CD ね、褒めたくないんですけど、ね、あのこれは本当にいい CD ですね。曲がもう全部本当にいいですね。ぜひね、聞いてほしいなと思います。感謝します。金曜日の日ですね、実は結婚記念日だったんですね。しかも ありがとうございますね。いいですね、今日もいますね、賑やかしの、あのしかも10周年だったんです ね。やっぱ10回目の結婚記念日ってね、やっぱちょっとこう大きな節目だなというですね。で、私5回目の時にですね、あの10回目はちょっと特別感出したいと、ね、10回目はもうちょっと特別なことしたいということで、もう10回目の結婚記念日はもうハワイでお祝いしようやと、ね、言ったんですよ。で、5回目の時にですね、あの結構そのハワイからのオファーというかですね、その奉仕の依頼がですね、2、3件ぐらいありそうな雰囲気だったんですよ、ね、なので、あの多分あわよくばうまくいけば、そのなんかそれとかぶってですね、あの交通費ただでいけんじゃないかなとかですね、思ったのもあって、よ、10回目はもうハワイでやろうやみたいな感じで言ってたんですよね。でも一応まあ妻の分もと思いながらですね、まあ、あと向こうでの旅行の滞在費とかいろいろ考えて、マイル貯めていこうとね。で、あの飛行機をですね、マイル一生懸命コツコツ貯めながらですね、で結構なマイル数貯まったんですよ。まあ僕海外っていうか、その飛行機乗りまくってたんで、もう4人5人ぐらい行けるぐらいマイル溜まったんですね。で、あのもうこれでもバッチリやと思ってですね、そしたらもうこのコロナ禍ですよ、ね、コロナが流行してですね、で、あ、結局海外は無理だなってことになって、じゃあ国内しかないですね。で、国内をですね、国内旅行を考えよう、やっぱ沖縄ぐらいまで行きたいなと思ってですね、それも企画してたんですけども、結局それもですね、あのね、第2波第3波とね、なかなかこのコロナが終わってくれないもんだからね、無断念して、まあ、旅行はないなと。じゃあでもやっぱ特別感出したいじゃないですか、10周年だからね。じゃあ地元で過ごそうということでですね、ただ地元で何もしないのはあれだから、やっぱ僕あの披露宴をですね、ガトーキングダムでやってるんですよ。ガトキンのその時にスイートルームをですね、あのガトキンが取ってくれててですね、でその泊まったんですね、その式挙げてね。で、よっしゃ、もう一回そこ行こうやということでですね、じゃあガトキン行こうっていうことになってですね、一泊しようって言ってたんですけども、結局あの緊急事態宣言が起こってですね、あのガトキン休館になってるって言ってことごとく全てのですね、扉が閉められてですね、もうでも私はあの最終的なカードとしてですね、一枚持ってたのがあるんですよ。どんなにコロナ禍でもね、これだけは関係ないっていう、ね、キャンプ場があるっていうね。私キャンプ大好きなので、で2人で今までキャンプしたことないんです。大体ファミリーキャンプしかしてない、ファミリーキャンプとは父子キャンプね、子供たちと僕だけのキャンプしかしてないので、もう妻と2人でキャンプをしに行こうとで企画してたんですけども、6月4日皆さん、とんでもない暴風ありえないぐらい雨降ってたじゃないですかね。風でもとんでもないことになっててですね、結局全てがですね、あの中止されてですね、普通の日々をあ、でも子供たちがですね、なんか折り紙でいろいろ作ったりしてお祝いしてくれましたけども、まあでもなんか幸せだったんですよ。あ、ね、こんな特別ななんかしたわけじゃないけども、でもなんかこうやってね、感謝とともに過ごせるね、まあ、振り返ってもそうだし、こうやって今なんか幸せな気持ちでこれを迎えれるということが何よりもですね、大きな恵みだなってですね、思わされていました。感謝します。まあ、結婚のね、歩みというのは本当にこうね、 ここからが多分スタートというかですね、本番なのかなというふうなんですね。10年経っても変わらない部分は変わらないし、ね、相変わらずな本当に未熟さを感じながらもですね、日々成長していきたいなということですね、思わされている、この頃なんですけども、昨日ね、私あの A 期が、まあ、この時期になるとですね、やっぱり彼は血が騒ぐのかガサガサをしたくなるわけですよ。川とかに行ってですね、でこう水中生物をこうね、あの取りたいっていうことでですね、ザリガニを取りに行きたいっていう風になってですね、ああいいねっていうことで、まあ、昨日行ったんですよ、ね、ザリガニ取りにね。でまあ、 あの当たり目をですね、糸につけてですね、そしてこの割り箸に糸つけて、まあ、釣りのような感じになって、でこのザリガニを釣るようなこと、まあ、言って、でもなかなかザリガニがね、警戒心が強くてですね、こう食いついてくれなくて結構苦戦したんですけども、それでもね3匹ぐらい取ったんですよね。で中には大きなやつが1匹いてですね、まあ、父親の貫禄をそこで見せておいたんですけども、あのそこにね、私たちこうやってたらね、3人組の小学生たちがこう来たんですよ。で、あの取れますかみたいな感じで来て、あまだ少ないけど取ってるよっていう話をしててですね、でその3人の中にですね、1人あの坊主頭で、あのもう分かります、ちょっとでかいかったんですよ、太いというかね。で坊主にこれってね、もうね、あの裸の大将にしか見えなくて、もう山下清やんかこれと思いながらですね、であの それがなんかガキ大将みたいな感じでですね、もう威張り散らしてるんですね、おいこっち行くぞみたいな感じですね。でなんか水かかったわやーとか言いながらですね、これ激しいなと思いながらですね、まあ、見てたんですよ。で3人組がいて、でその3人があれしてたんですけど、まあ、僕ら一生懸命こう子供たちでやっててですね、まあ、そのガキ大将の山下清君がですね、あの気になったのかどんどんどんどんこっちにこう来るわけですね。で気づいたらね、私たちのすぐ近くでですね、こうやってるんですよ。で、あ、近いと思ってですね、まあいいかと思って、そしたらですね、ここだここにいるんだみたいなことでやってるんですけど、まあ、他の2人はですね、いやちょっと迷惑かかってるしみたいな、こっちに、しかもなんかこんだけ長い川だからどこでもいいじゃんみたいな、あっちの方行こうよって、ね、いうふうなことをこう揉めてたんですよ、2人でね、あ、この3人でね。でもここに大きいのいるからみたいな感じでですね、やってたんですよ、山下くんがね。でまあ、あの、あ、山下くんじゃないか、清くんですか。で、あの、まあいいやと思いながらですね、やってたんですけども、なんかその揉めてるから、あ、僕ね一言声かけて、あ、この川ねどこでも取れるよっつって、あっちでも取れるし、あっちでも取ってる人たちいるし、もうどこにでもいるから、あの、いろいろ見てきたらいいよっていうふうに言ったんですね。そしたら、あ、そうなんだっていう顔をしてですね、いや、清志くんとですね、その3人一緒にこう行ってたんですけども、まあ、とにかくこう清志くんがこう暴れ回ってんですね。で、その他の2人はですね、なんかこの付き人みたいな感じで清志くんに、AD みたいな形の動きをずっとしてたんですけども、あの、素直な人って、やっぱ得るもの大きいなってことを昨日感じですね。その2人組がですね、やっぱこっちをチラチラ気になってるんですよ。あの人、あの親子取ってるなみたいな感じで。で、清志くんね、なんか下手くそなんでしょうね、多分威張ってる割にはね。あ、めでて、あ、くそーみたいなことやってるんですよね。で、その2人がですね、こうチラチラこっち見に来たりとかして、うわ、でっかいの取ってるとかですね、こう見に来てですね、あ、いいよ、見ていいよ、つってこう見せてたりとかして。そして、あの、僕が持ってですね、割り箸、もう帰るときにですね、こうあげるか、つってですね、そうそう、あ、いいんですか、つって、もうね、あの、こう全部あげてですね、帰ってきたんですけども、清志くんがそっちの方行ってですね、全然来ないんですよ、こっち。で、わあ、ここに今めっちゃいるとかですね。あの、絶対いないんですけど、あの、めっちゃうじゃうじゃいるって帰ってやってるんですけど、なんかこう意地を張ってですね、こっち来ようとしなくてですね、結局その二人にですね、僕全部あげて帰ってきたっていう。で、素直なものの方がですね、なんか得るもの大きいなってことを聞いてますね。まあ、清志くんにもあげるかって言ったんですけど、いや、大丈夫ですって言って、ね、強がってましたけど、彼はね。まあ、なんか、神様の前でですね、私たちはですね、素直なものでありたいなと思いますね。やっぱりこう、必要があるということをですね、ちゃんと主の前でですね、いつもオープンにしておくということですね。私たちはどうしても自分の力や能力、経験、そういうものでですね、なんとかしていこうということを考えます。でも、神様は私たちの全てを知っておられる方です。私たちの道であり、真理のある方です。アメン。私たちはいつも主の目に遭いにおいてですね、素直なものでありたいと思うんですけども、先週は違いますね。先々週か。前回はですね、真理なる御霊様の話をしました。 聖霊様はいつもいつまでも共におられる方、また御言葉を思い出させてくださる方、そしてキリストを明かしされる方という話をしました。でその前はですね、キリストは道だという話をしました。イエス様こそ道なんだ、皆さん勘のいい人はですね、この流れでですね、今日のメッセージどんな話するか何となく分かると思うんですよ。前々回が道の話して、前回は真理になる御霊の話して、それはね分かるでしょう、なんとなくね、一応こう流れてきてましたからね。はい、そうです、道真理と来ているので、今日は命ですね、命について、話していきたいと思いますけども、命の泉を求めるということですね。アモス書の5章をですね、一緒に開いていきたいと思います。アモス書の5章それではですね、一緒に読みたいと思います。アモス書5章の4節5節、一斉に読みましょう。3、はい。まことに主はイスラエルの家にこう仰せられる。私を求めて生きよ。ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベールシャバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰するからだ。アメン。この話前もしたことあるかもしれないですけども、私が京都にですね住んでいた時に、ある日、一人の人がですねこう訪ねてきたんですよ。で私京都の山科、姉のですね教会ですね、その時はですね1階2階にどっちだったかな、ちょっと忘れたんですけども、どっちかに住んでた時にですねピンポーンってなってですね、でガチャッと出たらですね、知らない男性がそこに立ってたんですよ。でどうしました、どなたですかっていうね。そしたら、水を一杯いただけないでしょうかって言われたんですよ。なかなかなくないですか、この時代に。で、何ってなってですね、いや実はと、ね、ずっと遠いところから自転車で一人ひたすら漕ぎ続けてきて、喉がカラカラでもう死にそうなんですみたいな。でどの時代の人この人と思ってですね、であ水ですかつって、でお水を一杯いただけないでしょうかって、いいですよつってですね、コップに水を渡して、えどういうことですかって聞いたらですね、サイクリングというかですね、自転車で、ね、100キロぐらい先からですね来たそうなんですよ、一人で。もう漕ぎながら多分ね喉がカラカラだったんでしょうね。もう死んでしまうと思ったところで十字架が見えたんですって。何その本みたいな話と思ってですね、いやそうですかつって、好きなだけ飲んでくださいつってですね、で水はでお腹ももしかして空いてますかつって、空いてますみたいな。で家ない人なんかなと思ってですね、お住まいはどこなんですかって、どこどこどこに住んでますって、普通に住んでるんや、お財布とかないんかなと思いながらですね、いいやと思ってですね、あったパンとかですね、こう私でいろいろ話してた。そしてなんで教会に来たんですかって言ったら、いや教会だったらくれるっていうことを映画で見たのでみたいな。で何の映画かなと思いながらですね、あげますけどもちろんね、教会なんでって言われてね、で面白いなと思ったんですけども、水を一杯いただけないでしょうかつって、もしね私たちが命の危機に面したとき、直面したときに必要を感じるものがあるとしたら、皆さん何が必要でしょうか。シチュエーションによっても違うかもしれないですけども、その人は死にそうだと思ったときに水を欲しがったんですけども、命の危機に面したときに必要を感じるものがあるとしたら、それこそ私たちが生きる上でどうしても必要なものである、失ってはいけないものであるってことですよね。で聖書にですね、このアモス書にこのように書いてたわけですよ。私を求めて生きよ。これはどういう意味かといったら、私を求めることによって生きよという意味です、直訳すれば。つまり、生きるか死ぬかは私を求めることによって答えが来るってことですよね。 私を生きること、求めることによって生き延びよう。主をあなたの生きる上でどうしても欠かせない存在とせよ。ってことをですね、神様が言ってるんです。これはどういう生きるかなのか、生きることなのか。もちろん、ね、肉体的な生きるっていうことも神様の許しの中で全てなされていますけども、これは霊的な生きる死ぬの話ですよね。私たちってね、人生にいつも選択があるわけですよ、ね。そしてその選択というのは大体生きることと幸せになることが基準で選んでいきます、ね。食べるか食べないか、ね、寝るか寝ないか、ね、仕事するかしないか、ね、今日頑張るか頑張らないか、全部やっぱり生きることにかかってくるわけです。まあ、幸せになることもそうかもしれないけども、で、不必要だと思ったらですね、生きる上でこれ別に必要ないなと思ったら、私たちのはそれを捨てていく、そのような、性質というか習慣を持っているものです。自分によって不必要だなと思ったらそれを手放していくようにできているというかね、作られているわけですよ。主を求めることによって生きようってどういうことなのか、あなたの生きる上で主を欠かせない存在としていく、生きるために絶対なくはならない存在としていく、それが主を求めることによって生きようってことなんですよ。皆さん、あなたは生きる上で本当に主を必要な方だとしてますか？神様がないと生きていけない、ただのね、食べていけるか食べていけないかの話じゃないの。あなたの霊は神様がいないと生きていけるか死んでしまうか、そのことをですね言っているんです。神様はアモス、まあこれ預言者ですけども、アモスに対して哀歌を歌うようにですね言うわけですね。喜びの歌でも賛美の歌でもなく、国が滅びることへの嘆きの歌を歌う、まあ哀歌を歌うことをですね命じるわけなんですけども、このイスラエルの民は本当に神様から離れて好き勝手生きてたイスラエルの民でした、ね。偶像礼拝を繰り返し、不意変更を繰り返し、本当に国が滅びてしまうという、そのような目の前のですね現実に直面している国でした。その中で民に残された道というのはですね、もうね、主を求めることしかなかったわけですよ。主を求めることによって生きるってこと。日本を考えるときにどうでしょうか。今の日本、何が本当に必要なのか。もちろん治療薬が必要かもしれません。コロナの経済も必要でしょう。病院、医療従事者、病床足りてないです。そういうものも必要でしょう。いっぱい必要はあるんです。でも、本当に生きていく。霊が生きていく。永遠の命につながっていく。本当に神が私たちに与えている命につながっていくために必要なものとは何でしょうか？ってことを考えるときに、やっぱりね、神様しかいないわけですよ。主を求めることしかないわけですよ、ね。そう考えるとね、これね、今の私たちの現状ともね、リンクしていくわけですね。ベテルとは何だったのか、ギルガルとは何だったのか、ベールシェバとは何だったのか、これらに共通するものは全部偶像礼拝、偶像があるということです。民は神を求めるように以上にベテルに行って他の神々に仕え、ギルガルに行って他の神々に仕え、ベールシャベに行って他の神々に仕えていたんです。神様を求めること以上に他の拠り所を一生懸命探していた。でね、人って不思議なのはね、そういうものには金をかけるわけですよ。一生懸命犠牲を払うわけですよ。真理じゃないものに対してはね、一生懸命お金かけるわけですよ。私もなんかテレビで見たことありますね、お払いに300万円使いましたみたいな人の話ね。 大丈夫ですかそれって、ね、払われすぎてもうなんかその人跡形もなくなくなっちゃうんじゃないかと思います。心配だったらね、金かけるわけですよ、お金を。とにかく。でもそれらって結局解決にはならないわけですよね。真理ではない。でも犠牲を払うわけですよ、心配だから。毎年どれほどの人たちがお参りに行くのか。一時の安心を得るために膨大な犠牲を払う人たちもたくさんいます。でもね、皆さん、私たちが本当に生きるか死ぬかっていうのは、主を求めることにしか解決はないです。答えはないんです。ヨハネの福音書のですね、7章をちょっと開きたいと思いますけども、皆さんと一緒に読みたいと思います。ヨハネの福音書の7章の37節38節、一緒に読みましょうか。3、はい。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。アメン。神、イエス様は、祭り、本当に人々がたくさん幸せに見える。賑わっている。もう目に見える祝福がたくさんあるような、そのような祭りの中で、乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいって言ってるわけですよ。本質。一時的なものに心を奪われるんじゃなくて、すぐ過ぎ去ってしまうものに私たちの目を向けていくんじゃなくて、移り変わっていくものに私たちの心を注ぐんじゃなくて、主を求めていくことによって、命を得なさい。私のうちからは生ける水の川があふれ流れるようになるんだ。イエス様は言われましたね。サマリアの女にも、私が与える水を飲む者は決して乾くことがない。アメン。その水はその人のうちで泉となって、永遠の命の泉が湧き出ていく。乾いているならイエス様は言われたんです。私のもとに来なさい。死を求めるとはどういうことなのか、ただぼーっと待ってることじゃないんですよ。求めるっていうのはね、動いていくことなの。動いていくこと。ただなんとなく日常の生活を淡々と過ごしていることが本当の求めるというよりは、求めるというのはね、取りに行くことなんです。動き出すことなんです。私たちね、本当に受け身だなってことをすごく感じるんですね。受け身なんですよ。なんか状況が動かないと動き出さないようなね、イエス様がベテスダという池のところに行った時もですね、いましたよね。38年間病気だった男の人、ね、前も話したことあるかもしれないですけども、その人はですね、38年間ずっと誰かが自分を動かしてくれるのを待ち続けてた人。でもそんな男に対してイエス様は言われたんですね。立って歩きなさい。あなたが自分の足でまず立ってみなさい。あなたがまず動き出しなさい。その人は自分が癒されないのは、この人たちが助けてくれないからだ。誰も助けてくれないからだ。状況や環境のせいにして、結局ね、何にも変わらなかったんですよ。私たちも似たところがあるの。受け身なの。環境が、状況が変えてくれるまで待ってる。でもね、本当に求めるというのはね、自分から立つしかないわけですよ。長血の女のようにイエス様の衣の裾を触っていくことしかないんですよ。私、ヘラクレスのですね、こう幼虫を育てて、ね、で最近ね、これ昆虫飼育じゃないってことに気づいたんですよ。私別に虫が好きで昆虫を飼育している領域じゃない、芸術の領域に入ってるってことを最近すごく感じてる。なんか感覚としては、ね、作品を作ってる感じなんですよね。で、いや本当そうなんですよ。 血統によっても形変わるし、自分の本当にこう好きな形を作っていくってこう芸術やな、まあ、だから好きなのかなとね、まあ、私作品作るの好きですから、なんか工作とか昔から好きで、どうやったら大きくて立派なものを作れるかってことをですね、この間考えてた時に、まあ、ある人と知り合いになってですね、その人は本当にまさに僕が作りたいような作品をですね、ヘラクレスという作品をめちゃくちゃ作ってる人ですね。もうめちゃくちゃでかいのを、巨大なのをたくさん作って出品してる人なんですよ。で、いや、この人なんでこんな綺麗ででかくて、すごいことはいっぱい作れるんだろうなって、ずっと思ってた人とですね、ある日、まあ、ちょっとあることきっかけでですね、連絡取ることがあったってですね。で、電話で話してたら結構同じぐらいの年でですね、で、なんか話が弾んじゃってですね、でその人なんか不登校の少年たちの支援とかしてるって、ね、すごいなんかこうグッとくるものあってですね、めちゃくちゃいい人じゃないですかみたいな、ね、で仲良くなってですね、で就航方法をいろいろですね、こう僕聞いちゃってですね、どうやってやってるんですかみたいな、もうそしたらね、もう目から鱗のことばっかりやったんですよ。で、はあ、なるほどなと。でその中でもね、一つね、僕はすごくびっくりしたというか思うのはね、思ったのが、卵からね、すいませんね、ちょっとマニアックな話になりますけど、卵から幼虫出てくるじゃないですか。初霊ってちっちゃいんですよ。で、それをね、私ね、大事に育てようと思ってね、一つ一つちっちゃいプリンカップっていうね、そこにマット入れて、そこに入れてたの、一匹ずつ、きれいにね。で、それは大きくなりませんってはっきり言われたんですよ。え、なんでですかって言って。まず生まれたらそれを10匹ぐらい、このくらいのボトルあるんですけども、そこにぶち込んでくださいって言われたんですよね。で、え、そしたらお互いに噛んじゃって食べちゃったりとかして死んじゃうんじゃないですかって言ったら、それがしょうがないんですよって。でもそうしないと自分で食べるようになっていかないんですって。で、自分で生き延びるために食べていくものが結局大きくなっていく素質を持っていくんだと。で、だからもうなんかわかります、鬼滅の刃の最終試験みたいなね、なんかここくぐり抜けてたやつが鬼殺隊入っていくみたいな、なんかそのうわっ。で、確かにこのね、プリンカップに大事に入れられててもね、もう誰とも戦わなくていいから、勝手にあるからもうほとんど動かなくなるんだって。でも動くものがやっぱりいっぱい食べるし、もう自分で食べ続けるものが大きくなってって、でそこを2ヶ月後に開けた時にですね、生き残ってるやつはもうでかくなっていく素質があるんですと。めちゃくちゃ理にかなってるじゃないですか。で、確かに生命の持ってるポテンシャルを引き出すってことですねみたいな。で、そうです潜在能力を引き出すってことですね、そうですみたいな。すごいなって、僕ね、電話越しに拍手しましたもん。って、確かにね。でもね、これね、私ね、むちゃくちゃ共感したんですよ。この霊的な部分においても。結局、待っててやり、自分で与えられてる環境だけで成長しようって思ってもね、限界があります。成長ってね、もう自分から行くしかないの。変わっていくってそういうことなんですよ。イエス様なんて言いましたか？神の国は、バプテスマの日以来、激しく攻められてますって言ったんですよ。そして激しく攻めたものがそれを奪ってってるって言ったの。もう強奪戦なんですよ。誰が一番食べれるかの世界なんです。皆さん、求めるってそういうことなんですよ。イエス様は水を与えてくださってるんです。いつも私たちに水を与えてくださっています。必要な分だけ。飲むだけ飲みなさい。溢れ流れるようになるんだ。溢れるほどの水を私たちに与えてくださってるんです。でもそれを体験していくのはどういう人たちか。結局ね、動く人たちなんですよ。求め始める人。待ってても、もちろん恵みは注がれてます。ある程度は受けることできるでしょう。でもね、本当に突破していく人たちは、本当に何かを超えていく人たちは、神様が見せたいその計画に本当に預かっていく人たちは、心の一心によって自分を変えていく人たちです。求める人たちなんですよ。激しく、主よ、生きるか死ぬか、この時、神様を体験しないと私は進めない。飢え渇いて、貪欲にイエス様を求める者たち。それが結局、ある意味でね、競争に 勝ち続ける者たちなんだってことをね、忘れてます。ピアノ弾いてもらっていいですか。この間子供たちとですね話してた時にですね、何のことか忘れたけども、多分クワガタ取れるかザリガニ取れるかとか何かの話をですね、エイキにしてた時にですね、よし、エイキ、じゃあ今日も祈ろうって言ってですね、いっぱい取れるように、天気良くなるように、キャンプ行った時だったかな、晴れるようにとか忘れたんですけど、祈ろうって言った時にですね、エイキに言われたんですね、また祈ろうじゃんターター、もうそれ何回も何百回も聞いたわって言われて、いやいや、えいいことでしょって言って、でもね、それ言われてね、なんかエイキはちょっと僕に文句のような感じで言ってたんですけども、嫌な気しなかったんですよ。あ、そうか、自分では意識してなくてもですね、気づいたら子供たちに口づけせのようにですね、よし、じゃあ祈ろうって言ってたっていうことに気づいたんですね。で、エイキに言ったんですね、だってね、それしかないんだと、タータは別に天候を動かすことはできない、タータはもうザリガニ増やすことなんかできない、もう手札の全部を見せてるような感覚ですね。大富豪のもうジョーカーを最初もう見ちゃ全部見せちゃってるようなですね、もう手札、自分の持ってる手札はもうこれしかないんだというようなんですね。でもね、無限の手札というかね、尽きることのない私は泉を持っているっていう確信はあります。だからね、これに関してはね、自信があるわけですよ。必ず神様は答えてくださるって、ね、主を求めることは生きるか死ぬかです、ね、大きな選択も小さな選択も私たちはね、イエス様を求めることによって進んでいきたいんです、ね、神様を求めていきましょうよ、ね、今何が必要なのか、あなたの人生に、この日本に何が必要なのか発揮してるじゃないですか。イエス様ですよ。イエス様の命なんです。主こそ道であり真理であり命です。生きることはキリストです。今日私たちは主を求めていきたいと思います。主を求めることによって生きていきたいと思います。他の拠り所を捨て、ただ主を求めましょう。そして主を求めることこそ、ものこそ勝ち進んでいくことができるということをね、証ししていきましょうよ。証ししていきましょう。生き方を通して、それを見たらね、みんなね、そのように生きたいと思いますから。私たちが本気でそれに生きていったら、今答えをみんな探してますから。私たちの周りの人たちはね、何が答えなんだろうか、何が生きる道なんだろうか、みんな探してますから。あるんです、私たちは持ってるんです。とことん私たちはですね、それに生きるものでありたいと思います。一言お願いします。イエス様、感謝します。主を求めることによって生きよ。主を求めることによって生きよ。私を求めることによって生きよ。神様、あなたの呼びかけを感謝します。そうです、私たちには与えられています。道が与えられています。真理が与えられています。そして命が与えられています。霊的な面において私たちが生きるか死ぬかは、あなたを求めるか求めないかにかかっています。イエス様、どうぞ私たちのうちに植え替わきを起こしてくださいますように。強烈な植え替わきを起こしてくださいますように。この時代の中にあって、答えはあなたしかありません。私たちの心が、私たちの目が、いつもイエス様、あなたに向けられ続けていきますように。どうぞ祝福してください。命の水泉なる方、すべての源なる方、私たちはあなたを今日求めます。どうぞ一人一人あなたが触れてくださいますように。あなたが満たしてくださいますように。感謝してイエス様の名前でお願いします。アメン。